みんなで支え合い、地域包括ケアシステム、高齢者のための在宅福祉サービスをご存知ですか？毎日の食事作りができない、急な体調不良が不安、自宅での介護の負担を減らしたい、そんな困ったな、どうしようという時は、一人で悩まずご相談ください。なお、サービスを利用するには、世帯や年齢、体の状態、収入などの条件があります。1、食の自立支援。希望の曜日で夕食をお届けし、安否確認も行います。対象、一人暮らしの高齢者など、料金一食460円。2、寝具洗濯。年2回まで布団を回収し、洗濯、乾燥してお返しします。対象、衛生管理が困難な一人暮らしの高齢者など、料金1回あたり1265円、または1595円。3、緊急通報装置の対応。簡単な操作で24時間、いつでもセンターにつながる機器を貸し出します。対象、一人暮らしの高齢者など、料金月額0円から1210円。4、短期入所、ショートステイ。介護保険の認定を受けていない人でも、原則1週間まで老人ホームに宿泊できます。料金1日480円。送迎片道180円。5、認知症高齢者等事前登録。行方不明の時はすぐ見つけられるよう情報を登録します。見守り合いステッカーも配布します。6、紙おむつ給付。毎月1回紙おむつをお届けします。月上限3000円または5000円分。対象、介護保険の認定を受け、常時紙おむつが必要な介護保険料の所得段階が1から5の人。7、寝たきり老人等介護手当、月2万円を支給します。対象、要介護4または5の人を自宅で介護している人。なお、同居家族全員が市民税非課税であることが条件です。8、住宅改造費助成。改修費用を最大30万円助成します。対象、介護保険などの認定を受けており、住宅改造を希望する人。なお、工事の内容によっては、非対象のものも含まれますので、必ず工事を始める前にご相談ください。同居家族全員が市民税非課税であることが条件です。9、無料法律相談、成年後見の支援。相続や財産管理などについて司法書士による法律相談予約制ですを行っています。また成年後見制度の利用について助言や支援を行っています。共通事項、詳しくは筑紫ナビを確認ください。問い合わせ先、高齢者支援課、高齢者福祉担当、電話557-5130。なお、1から5はお住まいの行政区担当の地域包括支援センターに問い合わせください。地域包括支援センターについて詳しくは市ホームページをご確認ください。ID2494。みんなで人権を考える、つなぐ、つなぐ2、園田久子。つなぐ2とは、人と人、心と心をつなぐ、 世界とつなぐ人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。かけがえのない出会い、あっという間に後期高齢者と言われる年齢になった。いくつになっても私自身の最大の難問は、この日本社会で女という人間に生まれてきたということである。昨年のジェンダーギャップ指数が日本は118位だった。この数字には毎年唖然としてしまう。戦後制定された日本国憲法では、すべての人は法の下で平等であり、性別や門地、家柄などで差別されない14条と定められている。しかし戦後の日本は父権制社会の考え方が根深く残り、就職や結婚などで戸籍による差別なども行われてきた。就職の採用の時に本人のこと以外は欠かせないという統一応募用紙が国内で実現されたのは1970年代の前半、ブラック解放運動によってである。ちなみに戦後父権制の色濃く残る田舎の村社会の中で、戸籍にも実体的にも父権父親不在だった私は、18年間母子ともに近隣からの視線の棘にさらされる中で育った。思春期になる頃にはなぜか言葉は敵だと思うようになり、言葉を駆使している大人たちを信じられなくなった。やられたらやり返すことを心の中で繰り返してきた思春期、その相手に届くことのないパンチの数だけ自分の心にトゲが生えてしまったことだろう。気づくと大学の門はそこから脱出するためだけにあった。アルバイト三昧の大学生活、夜は非差別部落の解放子ども会の講師を10年余り続け、部落問題に初めて出会った。アルバイトに通っていた頃、ある学習会のお誘いを受けて出かけた。そこにいたのは石牟礼美智子さんや森崎和江さんなど、水俣病問題や女性問題などで日本列島を言葉で揺さぶっていた40代の輝く女性たちだった。初対面だったが、その存在は華やかで威厳があった。その学習会に参加するには、何か自分の表現物を一度発表することがノルマだったが、私には卒業論文以外に表現したものは何もなかったので、殴り書きした詩らしきものを朗読した。その後の学習会の時、森崎和江さんから言葉が飛んできた。あんた死かかんと死んでしまうよという言葉、私の貧相さを見抜き通した鋭く温かい言葉だった。それは私の意識の底の底に重く沈んで、今もしんしんと生きている。女性差別問題を取り上げた論述書籍は、男女共同参画的なものやジェンダー論的なもの、性の売買に関わるものなどあふれているが、どれも事実、史実の記述がほとんどである。ベストセラーになった和江さんの唐幸さんの中の売られた女たちの記述には、彼女たちの悲しみに寄り添う作者の思いの深さを感じることができる。さらに人間にとってさまざまな性を含めて、性とは何かということの掘り下げもあり、性差別の極まったところから人間の性愛の豊かな回復を 展望する言葉、論理が尽くされている。私は命の時間がある限り読み尽くしたいと思う。問い合わせ先、教育政策課。ジェンダーギャップ。ジェンダーギャップ指数とは、各国の男女格差を経済、教育、健康、政治の4分野で数値化して表したものです。日本は昨年度118位で、他国と比べて大きな格差があることが分かっています。本市の男女共同参画に関わる市民意識調査報告書令和4年によると、政治の場や社会通念、慣習、しきたりなどで男性が優遇されていると回答した人が県や国の数値より高く、いずれも8割を超えています。まずは自分の身の回りの男女格差に気づき、見直すことが必要です。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン。自分が人からされたり言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。ハッシュタグ筑紫野。6月3日、長年の教育貢献に全国から栄誉。全教育長、全教育委員が全国表彰を受賞。全教育長の上野文夫さんと全教育委員の塩見真知子さんが全国市町村教育委員会連合会表彰を受賞し、平井市長へ報告しました。この表彰は地方教育行政に顕著な功績を持つ人を文部科学大臣が表彰するものです。上野さんは教育長として13年、塩見さんは委員として20年にわたり本市の教育振興に尽力されました。6月6日7日、慣れ親しんだ旧校舎にお別れ。二日市小学校校舎お別れ会、最後の授業。二日市小学校が新しい校舎に建て替わるため、卒業生、在校生、地域の人などが校舎にお別れをしました。キッチンカーなどの出店もあり、多くの人でにぎわいました。お別れに来た人たちは校舎に入って、教室や廊下など学校の風景を懐かしみ、当時の思い出話に花を咲かせたり、文字や絵を描いて校舎に思い出を記したりと、思い思いに過ごしていました。6月6日、地域でつなぐ蛍の光。天拝坂区蛍祭り開催。天拝坂区で蛍祭りが開催されました。有志で結成された蛍の会の約30人が天拝小学校、武蔵台高校などと協力し、地区内の公園に蛍が育つ環境を整えました。祭り当日は天拝小学校4年生が作った神行灯約50個も飾られ、蛍の光とともに公園を彩りました。また公民館ではお菓子の振る舞いや出店があり、およそ1300人が来場しました。6月9日、人を思いやる心を育てる。筑紫東小学校で人権スポーツ教室。県人権擁護委員連合会では、プロバスケットボールチームのライジングゼファー福岡と共同で 県内の小中学校を対象に人権スポーツ教室を実施しています。スポーツを通して人を思いやる大切さを学ぶこの授業、筑紫東小学校では子どもの権利条約を中心とした講座の後、その場で作ったチームでバスケットボールをしました。互いに声を掛け合い応援し、チームワークを育みました。